て時刻は6時9分を回っています。今日はですね、もう女性として本当に尊敬できる素敵な方にゲストにお越しいただきました、パウネット代表で、そして助産師さんでもいらっしゃいます、西村よし子さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、西村さんにお越しいただきましたけども、本当にね、さまざまな活動をされているということで、今日もたっぷりとお話を伺いたいと思うんですけども、はい、まずこのパウネット代表ということでお越しいただきましたが、パウネットっていうのは一体どういった団体なんでしょうか。
はい、パウネットは舞鶴市が平成の15年16年17年18年に女性問題アドバイザー養成講座っていうのを開きまして、はい、地域でこうリーダーになれる女性をということで、いろんな多方面のね、先生方の話を聞かせていただいたりとかしまして、でそういう会がに私ちょうど16年の3月に退職しましたので、ちょっとその時間持て余してたから、参加してみようと思って参加しました、はい、そしたら大変内容的に充実した内容で、私が地域で何かができるんじゃないかなっていうことで、でも講座受けて一人でやるには無理がありますわね、だから仲間を集めてっていうので、有志を結成しまして4名ぐらいですね、19年4月に立ち上げたんです、はい、でそれでもう今28年ですから随分なりますけれども、ね、いろんな活動をしてきました。で途中で女性問題っていうよりは、男女共同参画、推進アドバイザーの方がいいじゃないっていうことで、そっちに変えようとか言って変えちゃって、それで今現在9名で活動しております。
はい、これまでの活動っていうのはどういったものがありましたか。
はい、東日本 の、 大震災の時に日本全国がこう元気がなくなったので、はい、じゃあ笑いでどうやろうっていうことで、新春に落語会やっちゃおう、それも女性ばっかりの人を集めようということでちょうど福知山の方でね、頑張っておられる桂三線さんとか、から栄華さんとか、がポンポコさんとかいう方に来ていただいて、その時ポンポコさんは妊娠10ヶ月ぐらいで、
10ヶ月ですか。
そうです、海月に入ってたんですよ、ほんで高い高座にね、大きなお腹を上げてね、さすがプロですから上がりましたですけどね、どうするとか言って支えてあげて、ほんでいやもう大丈夫、助産婦ついてるからしっかり上がってやりなさいなんて感じでね、新春の落語会開きました。女もようやるぜとか底辺な題でね、やってもらったんですけど、
そうなんですね、
もう面白かったでしょ、すごく。で市政記念館の2号館が満タンになりました。
はい、大きな会場ですね。
結構多いです。で来ていただいて、それで会場を作って私たちこれでいいと思ったら、栄華さんがね、ダメって、最後のその末席の人にまで私たちがしっかり見えるようにしなきゃいけないから台を上げろって言われて、やっぱプロはね、こだわりがあるんだなと思って、ここらでええやないかっていう私らって思うんですけど、やっぱりね、一瞬にかけ取られる芸人やなと思ってね、尊敬しましたですよ。
なるほど、はい、
それでね、結構逆に儲かっちゃったんですよ。
で
困っちゃいましたね。でそのお金をね、っていうことで、精神障害者施設のほらありますやん、ほのぼの屋におられる西澤さんにお願いして、障害者の避難施設にいうことで22万円ぐらいですけど、全部儲かった分は寄付しちゃうという形で、
収益金を、
そんなんでね、やったこと今思い出しますね。それから笑いヨガとか。
笑いヨガ、
はい、
何ですか。
これね、笑いヨガね、今こそ笑いで元気講座っていう感じでね、笑いヨガをね、小林先生という先生に来ていただいてね、やったり、
はい、笑いながらヨガするんですか。
ヨガの呼吸法とあれを取り入れて、そしてみんなで全身こう運動ですよね、なんか結構ね、結構ここにパンフレットあるんですけどね、みんな楽しんでね、 やりました。それからまたあの幸せパワーを高める心身の処方箋ということで、はい、坂口先生という大阪の先生ですけど、うん、その先生をこうあのお招きして今度は4号館でやったんです。
何をですか？
講演会を。
はい、何の、まあ、どんな講演だったんですか？
健康についてのね、
健康についての
心、体、食べること、呼吸することっていうのを中心にしてね、うん、とってもパワフルな、ね、話でねやりました。
なんかもう西村さんのねお話聞いてるだけでなんかすごいパワーをもらう感じが、
本当にねあのこういう人たちを探してきてはね、はい、そして企画して、うん、で値段交渉をして、出演の値段って変ですね、あれをしてね、
出演交渉
で、はい、あの頑張って赤字を出さないで、はい、みんなでね9人頭を知恵絞って、はい、でそれぞれ個性豊かな、ね、仲間がいるんですけど、うん、それぞれの才能を十分に生かしてね、チラシを作ったり、それからこう立て看板こしらえたりとか、うん、いろんなことをしてね、手作りでいろんな授業をやってきました。で、私たちが楽しくって積極的にやればあのいいんじゃないかっていう、てか私たちが楽しまないと、うん、人も楽しめることできないので。
そうですね、はい、舞鶴は実はね本当にあの戦前戦後戦中戦後からそんなパワーあふれる方がたくさんいらっしゃって、 その人たちの、活動をご紹介するために本を出版されたんですよね。
はい、そうなんです。もうこの本がね、もう引き上げと舞鶴の女性という本を、引き上げ者を迎えたおもてなし、うん、思いやりの心を記憶に残そうということで、はい、あの引き上げ記念館所蔵のね、あの資料がユネスコ世界記憶遺産に登録されました、
はい、
でじゃあそれを記念してね作っちゃおうって。でなぜそれを作ろうと思ったかと言いますとね、
はい、
私たちねパウネットというのはね、男女共同参画推進アドバイザー、うん、有志の会なんですよ、
はい、
ですから男女共同参画、今大変ね女性活躍推進法とかいう法律ができてますね、
うん、
でそんなんであの早く管理職をね、うん、あの 30% になれとか言って国は言っていますけど、現実にはなかなか、うん、
なかなかですね。
で舞鶴市はどうでございましょうなんて感じでね言ってましたらあのなられたんですよ、山下美春さんという方が館長に。
館長にね、
いや、はい、すごいじゃんってね、
はい、
じゃあ彼女の話を聞いてみようということで講演会を企画したんです、
はい、
で来ていただいて、その時に記憶遺産で頑張ってるっておっしゃったんです。
うーん、
おーそうかって。でお話を伺ってたら、その当時のあれで田畑花さんっていう、その戦後に、はい、あの女性運動を頑張っておられた方でね、
はい、
まあ、舞鶴の日本で言うと市川房枝さんとか平塚雷鳥さんとかに匹敵するぐらいの、ね、馬力のある方だなとね、はい、私は思ってるんですけど、
うん、
その方がこの昭和20年の10月の雲仙丸第1回の引き上げ戦の時に、うん、はい、あのお迎えをされたんですね、
うん、
でその話をまあしていただいて、すごい努力をされた、うん、そして引き上げが舞鶴で13年間続いたんだと、
はい、
ほーって1回だけなら誰でもね、
うん、
おもてなしでなんとかと思いますけど、うん、13年間続けた女性ってすごいじゃんって。
そうですね、
だからその当時ね、
はい、
すごいことやってるなって。で私今72歳なんですけど、
はい、
その頃に頑張ってね、
うん、
あの活動しとられた人、じゃあ私たち今男女共同参画ってえらい叫んでね、いろんなことやってるけどね、うん、同じことをねこう自主的にやってた人がいるじゃんって、
うん、
じゃあその人たちの話を聞いてみようっていう、こう単純に思ったんです、
はい、
それでね探したんですね、市民新聞にお願いしてね、うん、
はい、
あの情報提供お願いしたり、もうありとあらゆる手を打つのは上手なんですねパウの仲間はでもう総動員で手を打って、
はい、
お願いしたら情報提供者が現れまして、
はい、
でそこをこう常にねずっとこうもう芋づる式ですよ、人のつながり で、
はい、
で約100名ぐらいにお会いしました、
はい、
そして35名ぐらいの情報をいただいてね、で話を聞いてきましたけどね、ほとんどほんまに聞きたいその活動した人というのはね亡くなっていないんです。
そうですね、
で92歳でおられた方を見つけていたら、はい、10年遅いっ って言われたんですね。
はい、
でも10年前はそんなこと私たち考えなかったです。やはり引き上げのね、記念館の記憶遺産を手がかりにしてね、そして女性の活動っていうのに目を向けて、ちょっと引き上げというよりは女性のその活動した女性たちに目を向けようというので、はい、で聞いてみようということでお聞きして、そしてそれをこう一生懸命文章に仲間が起こして、そしてあの本人に出していいか確認して、はい、でできたんです。それがこう3章と4章にね、はい、あの収録されているんですけど、
例えばどういった活動をされたんですか、その田畑花さんっていう方は。
あの船に乗ってね、寒いのに、
はいはい、
10月ですからね、まあ、そんな寒いことないでしょうけど、多分舞鶴の山々はね紅葉で美しい状態で、はい、でもあのいつ何時入ってくるかわからないね船に、
うん、
であの
あそうか、決まってないんですよね。
ほんでシベリアはほら海が凍るでしょ、
はい、
だから結局冬の12月以降は来ないんだそうです。ですから5月の春になってからと秋の終わりぐらいまでがその活動期間で、
だったらもう春の第1号の船っていうのはいつ来るかわからない状態の、
これで一番最初に来たのが雲仙丸という10月で
、はい、
でその時国立病院は、
はい、
20年の12月1日に国立病院になっとるんです、
はい、
ですから雲仙丸が入った時は海軍病院だったんです、うん、
あ
で、はい、それが第一線が入ってきて、うん、20万近い人が戻ってきて、ほで、まあ、66万か帰ってきたって、はい、あの記録に言ってますね、
はい、
で結局あの国立病院がその中で22万引き受けて、
はい、
でその方たち の, あの治療と健康管理として4日間入院させて、
はい、
そしてその重症の方は担架に乗せて送っていく、
はい、
職員とあの看護婦長が担架であの患者さんをそのお近くの国立病院に送っていた、
あ
というような記録が実際に書いてあるんですよ、
はい、引き上げ者っていうのは66万人というふうに言われてるんですけども、その中の22万人がじゃあこの、国立病院に、
はい、私も戦後生まれです、はい、いや戦後じゃないなでも私看護学校がねちょうどあの引き上げ終わって5年後に行ってますから、
はい、
そのもう面影は残ってました。でも当時 の活躍した府長さんたちが私たちを育てたんですね、
はい、
筋金入りの府長でしたわ。
そうですね、
でもね引き上げ当時の大変さは一言もお語りになかる、
う
ん、話されなかったんです。で我々職業人っていうのは必修義務というのがありますから ね、
そうですね、
当然まあ喋れなかったんだろうと思うんですけど、うん、ただ私は産婆でしたから、
はい、
私を教育したもう今は亡くなっていらっしゃらないんですけども、あの府長さんがあのここの収録にも書いてあるんですけど、第一婦女子指定病院ということで、うん、あのそれに関連することかなとは思うんですけど、私に言われたのは、うん、目の青い子が生まれるとね、
うん、
って妊娠された女性、
あ
目をの青い子が生まれるとねって、うん、その女性の一生が台無しになるからっていうことで、結局その第一婦女子病院の使命の、
はい、
まあ妊娠中絶は合法的じゃなかったですから、はい、死産として行われたようですね、は
い、そうなんですね
この話をするとねなんか悲しくなってね咳が出るんですよ。嫌な思い出なんです ね、
そうですね、
心が痛みます、
痛みますね、はい、それこそね、第一便で帰ってきたその船もそのなんか私もこれがもうちょっと本当に心が痛んだんですけども、帰ってきたのに誰も笑いもせずただいまも言わず無言のままの行進を続けられたということで、でこちらでこうお迎えした人はあのこの港にお着きになったことを大変嬉しく喜んでいます、しかし皆様からは一言も 言葉をなく無言です。何かありましたのと恐る尋ねましたと田畑花さんのこの手記にあるんですけども、でその夫人は涙をいっぱい溜めて、すみません、お許しください、実はこの船に乗っていた3人の女性が昨夜あっさみ切った男性の暴力によって無理やりに提訴を犯されました、そのため今そこに見えるというのに限界灘に差し掛かった時3人は共に身を海に投げて亡くなりましたっていうようなくだりがあるんですけどもね、やはりその当時の女性の、 あの低層観念とかそういうふうなことをこの人からどういうふうに見られるかとかっていうようなことをすごく思ってのことだったんだろうなと、もしもの時に親にも迷惑かけるそれだったらっていう気持ちがあったんだろうなと思うとともに、その引き上げてきてこられた方の中でそういうことがあったっていうことの悲しみがなんかもういたたまれなかったですけどね。
そうですね、うん、でそういうとこまでのその気持ちに対してのね、はい、思いやりと、うん、あれで温かく包んで、
そうですね、
そしてお帰りなさいって、よく頑張って生きて帰ってきたねっていうあたりでね、うん、田畑花さんが、
はい、
あのリーダーシップを取られて、
はい、
そしてあの各地域のね、うん、まだ平とか大浦とか、うん、あちらの方のね近くの人、いやいや神崎の方の方がね、うん、お芋をふかすためにわざわざリアカーでね、あの峠を越えてね
売りに来たんじゃないんですよね、
はいはい、持って見えたとかっていうあたりで、いろんなことが、
ね、
そういうあの心の面とか物質的なものとかね、
お一人お一人に10円を差し上げたっていうお話とか書いてあるのを見ると、はい、
持ってるおにぎり2つの1つをあげたとかね、
もうどんなにか多分戦後すぐで自分たちも食べるのにも、うん、
だと思います、
ね、着るものにも生活するのにもこう困窮していた時代だと思うんですけども、そこへ来てでももっともっと頑張ってこう来られた方たちをもてなそうというその気持ちが、なんかもう70年以上前の舞鶴の女性のリーダーの方が持っておられて、そしてそのことを一冊のね本にされたっていうのがもう本当に素晴らしいことだなと思うんですけどね。
今のねまさに男女共同参画じゃないですけども、うんうん、もう率先してねそれをやってた先輩たちがいるんだって。
そうですね、
だからそのことの事実をねやはり何かに残して、うん、そして語り続いていくっていうことが、
はい、
まあ、引き上げ記念館がありますし記憶遺産でね、はい、素晴らしいものがね、残されておりますけれども、
はい、
当時にそれに匹敵するね活動した女性たちがいるんだということで、私はこのことをこの本に残して、
はい、
で多くの方に読んでもらいたいなと思って、
そうですね、
作りました、
はい、
で第2章で平野院長って名誉院長なんですけれども、はい、長年もそれこそ引き上げを済んで5年後ぐらいからね、ずっと国立病院の医療を携わってこられた方なんですけれども、僕も戦前だか戦後生まれだから、
はい、
その実際体験はしてないけど、実際に共に働いた人たちのね話を聞いてるので、国立病院が果たした役割というのはほとんど表に出てないんです。勤めてるものですら私でさえ知らなかったことばっかりなんですね。だから先生が国立病院の役割をきちんと残しときたいということで、これは医学論文じゃない僕の感想文だっておっしゃいましたですけれどもね、気張って書いてくださいました、
はい、
だからこのことを通して、そして私たちを育てた先輩の府長さんたちがちょうど舞鶴の30周年記念誌に載っていたんですね、
はい、
でそれを一部抜粋してここに挙げさせていただいて、医療現場の実態というものをねここで公表す、だからもう現実に先生の中に入っている写真は全部当時に働いてた小山さんという方がご自分で撮られた本当の写真なんです、
はい、
でそれをうまくパウネットの、ね、大川というものが取り込みましてね、
うん、
この冊子を作ったんですけれども、ね、
引き上げの最盛期には引き上げ船が入港するたびに一度に数百人に上る患者のがトラックやボンネットバスで当院に運ばれというふうにありましたけども、数百人が一度に運ばれてきた、 それをね 何人の人で何人のお医者さんと看護師さんと
不眠不休だと思いますよ、ね、飲まずもね食べずだと思います。ほでも院長とかね、
はい、
他副院長先生とかね、要するに日頃の業務、一般 の、 あの治療もやりながら引き上げ業務をやってたわけです。うもう国家的事業でしたからね、
はい、
結局もうやらねばならなかったんだと思うんですけれども、だから来られたらいつもね聞いたのはね、来たらこのプールの横でね、うん、DDT を頭から全部しらみ、
DDT って何ですか？
DDT というね、
はい、
あの戦後ね私もね小学校の時に頭からしらみをあれするために、
はい、
あの消毒を白い粉をかけられたんですけど、はい、なんとなく覚えてるんですけど、それを全部真っ白にして、うん、で着てるものをみんな脱いで、
うん、
そして消毒して、それからお風呂に入れて体洗ってもらって、うん、白い病院に着替えて病棟へ入って、
はい、
そしてそれから診察をしていう形で入院になったそうですよ。
なるほどね。ということでね、今日もっともっとお話伺いたいんですけどもね、時間の方がちょっと少なくなってきたんですけども、この舞鶴引上記念館所蔵資料、ユネスコ世界記憶遺産登録を記念して出版されたこの引上と舞鶴の女性、この冊子なんですけども、ちょっと見たいという方はどちらの方でご覧になれますかね。
はい、あの引上記念館をね一度も訪れておられない方は、
はい、
一度舞鶴市民としてね、ぜひ訪れていただきたいなと思います、
は
い、
この番組は京都の市内にも放送されておりますのでね、
ぜひ舞鶴に来て、ね、見に来ていただきたいなと思います、
はい、
でそこに行きますと10冊寄贈しておりますので、
はい、
そこで読んでいただけると思いますし、
販売はされてないんですか？
あ、今のところ自費出版で400作ったんですけども、
はい、
現実は今300ほどは公立の小中学校、高校、うん、それから公的な図書館とか公民館とかっていうところに全部寄付させていただいて、はい、で結局種をこういっぱい撒いといたらどっかに芽が出るんじゃないかという大胆なる策でやりましたら、現実はもうね欲しいという方がいっぱい電話がかかってきて、うーん、これはもう増刷しないといけないなということでね、
ぜひ考えていただいて、
はい、
はい、
でもうね売ってはいないんだけれどもということで、私たちの持っている全財産を投げ出してやっておりますので、
今
資金集めをいたしております。
ぜひね戦争を知らない方たちにも、そして戦争を体験された方たちにも、やっぱりこういうことがあったっていうことをね知っていただくということはもうやっぱり大事なことだと思いますので、これからもね戦争のない社会になればいいなと思います、はい、さあそれでは
この中に子供のね、
はい、
70ページにね日本の天皇陛下、はいっていうのをね、倉橋小学校の5年生のね、
今日天皇誕生日ですしね、
はい、そうなんです、
はい、
木坂くんが書いてくれてました、はい、こういう話でをねして、そして夏休みのね、うん、自由研究でねこれに取り組んでくれてるんです、
はい、
でその子たちのね書かれたものそのままをね書いておりますのでね、
うん、
やはり子どもたちに語って聞かせるっていうことは必ず子どもたちの心に訴えるものがあると思うので、
はい、
私たちは平和を願って、
はい、
そして一人一人の命を大切にね、
はい、
これから生きてほしいなという思いで学校にお配りしとるようなあれもあります、
はい、ありがとうございます、はい、ということで本日ゲストにお越しいただきましたのはこの引上と舞鶴の女性、この冊子を、もう冊子というかもうね本って言った方がいいぐらいの内容です、こちらを出版されましたパウネット代表の西村よし子さん、実は助産師さんで学校のね先生もされているということですのでね、これからもますますご活躍していただきたいと思います。では最後に西村さんの、リクエスト曲をおかけしたいと思います、リクエスト曲が
はい、遥かなる友へということで、
はい、
お願いして完璧な母がいいかなと思ったんですけど、
はい、
FM 舞鶴の中から流れてくる音がとても素敵でそれに合うのはこの歌かななんて思ってお願いします、
はい、はい、それではお聞きいただきます。 安田幸子さんとゆきさおりさんで遥かな共に、今日のゲストは西村よしこさんでした。どうもありがとうございました。
どうもお招きいただいてありがとうございました。